地域による暫定活用が続いている。跡地の活用は教育委員会から切り離し、検討にふさわしいセクションに役割を移してはどうか。答え、学校跡地活用は教育委員会、学校という視点だけで捉えていくと見誤る可能性がある。責任者を決め、具体的な活用のステップをどのような手法、手続きで行っていくか検討していく。スーパーバイザーを活用し、児童の特性を捉えた支援を充実。用語解説、スーパーバイザー。職場やプロジェクトにおいて、チームメンバーの業務を監督し、指導や評価を行う役割を担う人物。用語解説終わり。問い、特別支援教育や不登校対策では、子どもの特性を十分捉え、支援や指導を行うことが重要。現在、スーパーバイザーが入るケース会議をいくつかの学校で実践しており、有効と考えるが、活用を拡充してはどうか。答え、令和6年度は専門家を学校に派遣し、個別事案への対応等について、適切なアセスメントによる助言をもらっている。学校では、個に応じた支援方法を取り入れることができ、児童の学習への意欲向上が見られた。また、指導上の改善点が分かり、授業改善につながったなどの効果があった。今後は、これらの事例を他の学校にも広め、支援の充実に努めていく。地域の困り感へ寄り添う。問い、高齢化や市民意識の変化などにより、地域での活動ができにくい現実がある。地域の実情や困り感は様々であり、持続可能なものへ新たな仕組みづくりを検討しているが、長いスパンで取り組みを構築すべきである。令和7年度の事業化をどう考えているか。答え、現在、地域活動の負担軽減と担い手の確保、育成を大きな柱とし、支援策を検討している。7年度に向け、地域活動における作業負担の軽減、新しく就任する町内会長への支援、若者の地域活動への参加促進など、担い手作りにつながる支援策も検討しており、順次取り組んでいきたい。その後、日本共産党岡山市議団、アリーナの是非を市民に問わないか、問い、税金を投入するアリーナ建設の是非を経費も示し市民に問わないのか、民間主導で行う提案を市から行うべきでは、答え、アリーナ整備の必要性は令和6年6月定例市議会で多くの質問を受け、しっかり議論しており、是非を改めて問う考えはない。経済界からは、民設民営では難しいとの判断のもと、公設民営の提言が出されていると認識しており、民間主導での事業実施は、岡山市においては困難と考える。困難な問題を抱える女性への支援。問い、岡山市の配偶者暴力相談支援センター設置20年の評価は、困難な問題を抱える女性の支援計画の策定に、民間団体とのワークショップなど、現場の声を反映してはどうか。また、DV 被害者支援シェルターへの運営補助を再開できないか。答え、配偶者暴力相談支援センターは、相談件数が毎年600件程度あり、困難を抱える女性の拠り所としての役割を担っている。計画策定には、令和6年7月にヒアリングを行った民間支援団体等からの意見等を反映できるか検討を進める。シェルターの運営補助再開は、運営する民間支援団体等の意見を聞きながら、どう支援できるか研究していく。学校給食費の無償化を。問い、学校給食を無償化することと、公開計画のもと、給食の質を落とさず向上させることについての所見は。答え、 無償化は多額の財源が継続的に必要なため、岡山市単独の実施は困難と考える。国では少子化対策で議論されており、財源確保や制度設計への意見反映を要望している。また、学校給食は必要な栄養量や内容等、適切に実施するために必要な事項が定められた学校給食実施基準に沿って実施するため、公開経過により給食の質に影響が及ぶことはない。公開経過による教職員の負担軽減により、食育等の一層の充実も図られるものと考える。6、一般質問、8ページ。25人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。一般質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、暮らし、福祉。晴れの輪への芸者運用の見直し。問い、晴れの輪にタクシー乗降場がなく不便との声を聞くが、当初の計画にはなかったのか。周辺道路整備はどこが主幹で計画したか、またどこに原因があったのか。答え、設計時から課題と認識しており、警察や道路管理者等と協議してきた。周辺道路整備は再開発準備組合が計画したが、施設内外のスペース不足やタクシー事業者の意見などから乗降場の確保は困難だった。安全性、利便性、運用面を勘案し、校舎のみ地下2階の車寄せでの対応としたが、配慮が必要な方は地下2階への迎車も可能となるよう運用を見直していきたい。難聴を予防し耳の健康を保つ。問い、加齢性難聴はいかに早期に発見し予防につなげていくかが重要だ。日本補聴器工業会の全国調査によると、難聴と思っても6割の人が診察を受けないとの結果だが、聴力検査の実施や支援をどう行うのか。答え、令和6年8月から受付を開始した難聴高齢者補聴器購入費助成事業の取り組みとして、年明けに開催予定の耳の聞こえ講演会に合わせ、高齢者を対象とした聴覚スクリーニングなどの実施を考えている。また、耳の聞こえに関するチェックリストを作成することとしており、今後の活用を図る。小中学校に防犯カメラ等設置を。問い、文部科学省では、学校への不審者の侵入に危機感を強めており、令和5年度から防犯機器整備を推進する方針を決定し、導入コスト補助割合を引き上げている。防犯カメラ等の設置は、学校への侵入を試みる不審者に対する抑止力を確実に期待できる。今後の設置方針は、答え、不審者への抑止力などの観点から設置は有効と認識しており、連合町内会からも同じ意見がある。学校内のみならず、登下校の際など、子どもたちを守るにはどうすればいいのかが重要な課題と考える。教育委員会にとどまらず、全庁的にどういう対応が取れるかを7年度予算要求までに整理したい。新たな仕組みで施設や里親からの自立を支援。問い、社会的養護経験者等の孤立防止と自立支援を目的に、令和6年4月に国において社会的養護自立支援拠点事業が創設された。養護解説、社会的養護経験者等、児童養護施設等への措置を解除された者等や、虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等。養護解説終わり。岡山市の現状と課題。今後の展望は、答え、対処児童のアフターケアに豊富な経験を持つ NPO 法人に委託し、相互交流の場の提供や支援計画の策定を行い、相談に応じる等の支援を始めている。 対象者の意向や心身の状況に応じた支援を行うため、入所していた児童養護施設等とのスムーズな情報共有の仕組みづくりが課題だ。今後は施設等との連絡調整会議を定期的または随時開催したい。その2、産業防災。建設業者を支える取り組み。問い、建設業界では人材不足等により倒産件数が増えている。現状が続けば地域の社会インフラ整備の遅れや災害時の復興復旧に甚大な影響が出ると考えるがどうか。答え、令和6年から労働時間規制が建設業にも適用されることから週休2日の原則すべての工事への導入や施工時期の平準化に取り組む。また、生産性や安全性の向上につながる ICT 活用工事。技能者が能力や経験に応じた処遇が受けられる建設キャリアアップシステムの活用を受注者に推奨している。今後も建設業の魅力を高め、人材確保につながるよう取り組む。若者が活躍できる仕組みを推進。問い、若者を対象とした施策を実施する際、どのような視点を重視してきたか。また、具体策やその評価は。今後、子どもや若者の声を反映させる仕組みの必要性をどう考えるか。答え、若者は地域に活力をもたらす存在であり、地域に定着し活躍できる環境づくりを進める視点が大切だ。学生イノベーションチャレンジ推進プロジェクトでは、参加した学生の県内への就職率が市内8大学全体の就職率より高く、地元定着に寄与していると考える。用語解説。学生イノベーションチャレンジ推進プロジェクト。大学等で学んだスキルを活用し、小規模ビジネスの実現につながる活動に対し、補助金を交付して支援する。用語解説終わり。今年度は若者を対象としたまちづくりワークショップや、子ども施策について、高校生との意見交換などを予定しており、今後も子どもや若者の声を施策に生かせるよう努めていきたい。県内外の学生を市内就職に促す。問い、就職促進を目的に市内企業の情報を掲載した岡山カンパニーガイドを毎年発行し、県内外の大学や市内の高校等に配布している。工夫した点や掲載企業からの声はあるか、中学校にも置いてはどうか。答え、令和6年度からスマートフォンで閲覧できるウェブサイトを作成する。掲載企業からは就職活動を行う学生等に働きやすい職場環境づくりの取り組みなどを知ってもらうことができたとの声があり、好評だ。中学校への配置は中学生に市内企業を知ってもらう貴重な機会になるため、教育委員会と協議し配布を行う。野菜の生産農家を支える取り組みの充実を。問い、岡山市は農地が多く、学校給食や家庭でもよく使う野菜の生産農家を支える施策の充実が必要と考える。具体的な取り組みはあるか。答え、野菜の収量は天候に左右され、価格の変動も大きいことから、安定的な生産量を確保するため、価格の著しい低落による生産者の農業経営に与える影響を緩和することが重要となる。国において消費量が特に多く、国民生活に重要な14品目の野菜を指定し、価格が著しく低落した場合、積み立てた資金を交付する指定野菜価格安定対策事業により、生産・出荷の安定と消費者への安定供給を図っている。用語解説。指定野菜価格安定対策事業。 14品目の指定野菜の平均販売価格が保証基準額を下回った場合、生産や供給確保に向けた取り組み状況等に応じて生産者補給金を交付する。用語解説終わり。防災士の資格取得を支援。用語解説、防災士。自助、共助、協同を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識、技能を習得したことを、日本防災士機構が認証した人。用語解説終わり。問い。大規模災害が発生したときは、行政の支援には限界があり、個人の避難行動は、自助・共助に頼ることとなる。共助の中心となる自主防災組織の数と、その中での防災士資格の取得者数及び、この5年間での取得者数は、また自主防災組織に防災士の資格を持つ人がいない要因は。答え。令和6年8月末現在の組織数は1202団体137人が資格を取得している。5年間の防災士養成講座の受講者は166人で、資格取得者は120人である。資格取得には講座を受講して試験に合格後、救命講習を受ける必要があり、登録料の支払いや受講する手間などの負担が資格取得に至らない原因と考えられる。資格取得者数の向上を図るため、6年度から岡山市が救命講習を開催している。防災・減災の取り組みの現状と展望。問い。西日本豪雨災害から6年が経過した。この間の防災・減災の取り組みと今後重点的に取り組む施策は。答え。平成30年7月の西日本豪雨では、市全体で床上浸水が2230戸あり、対策を行っている。県では決壊した砂川の川幅や堤防道路を拡幅するなど、改良復旧工事はおおむね完了しており、西日本豪雨と同等の雨にも対応できる状況だ。現在、砂川に架かる吉野橋や坂本橋などの橋梁の架け替えを実施しており、岡山市としても瀬戸雨水ポンプ場のポンプの増設を行った。能登半島地震の発生や南海トラフ地震臨時情報の発令などもあり、今後地震対策等にもさらに力を入れていきたい。